大阪ナンバーボラボラ続編だというわけでですね、まあ、先週ですね、文雄くんが8月の25日と8月の30日ですね、それぞれ日曜日と金曜日、2019年に大阪のですね、まあ、南の繁華街、ナンバのですね、まあ、高島屋あたりからずっと恵比寿橋筋商店街を道頓堀まで歩きまして、
はい
まあ、2019年のこの夏のですね、賑わいぶりというか、
うん
まあ、こんだけ街がこう変化してるんやなっていうのをですね、まあ、ふみおくんもこの辺りちゃんと歩いたのがなんか 4,5 年ぶりらしいんで、
うん、なんかね、まあ、ちゃんと歩いたという意味ではもうちょっと歩いてないかもわからないけども、はい、
なんか当時のそのね、4,5 年前の感覚と、
うん
まあ、4,5 年後の今の感覚っていうのをですね、
はい
まあ、僕も楽しませていただいたんですけど、今日はですね、
はい
まあ、今週はですね、うん、その続編ということで、
うんうん
でまあ、前回はですね道頓堀で、
うん、
道頓堀、まあ、いわゆるその道頓堀にかかる恵比寿橋という
ね、
まあ、通称引っ掛け橋とかね、
う
んうん、僕の学生の頃は言ってて、
もうその言葉もこのなくなったね、
なくなりましたね、
全然なくなったね、
もう最近やと、うんまあ、グリコ橋とかなんかあるかな、適当な名前っていうの
が、ね、ほんまやね、
引っ掛ける、まあ、引っ掛けて要するに、まあ、あれナンパのことなんですよね、
まあ
まあ、基本的には男の人が女の人をこうナンパするっていう意味で引っ掛け橋って言われてたんですけど、あれも、まあ、僕が、まあ、言うたら、ね、高校生とかぐらいの話で、もう今に2019年になったらそういうことはあるかもしれないですけど、
ん
そんなになんかクローズアップされることもなくなって
珍しいことではないわな。
そうですね、
むしろまあ女の人男の人をな、
うん
まあ、引っ掛けるという、
まあ、それもあるかもしれない、うんまあ、そういう意味で
なってるんちゃうかな、
価値観がこう、ね、男女の位置も変わってきたんちゃうかなと、うん、だからそういうあたりのね、
まあ、いろいろと
そう今 の, あの大阪のこのあたりをちょっと残していこうかなと、うん
まあ、激変する大阪という、
そうなんですよ、だからこの番組を10年後20年後の人が聞いて、えそんなやったみたいな、今と全然ちゃうやんっていうところも、まあ、意義としてはね、まあ、難しいこと言うてますけど、まあねはい、あるんちゃうかなと思って、まあ、今週もですね、文雄君が実際に歩いてきてくれたんで、
僕はまあ大変面白かったというのが、
はい、
同じ大阪府間に府内に住んどって、
はい、
こんなまあ逆に言うたらビリビリしてる場所があったんやった、
うん、
だからもっと早くから来とくべきやったなというようなですね、
はい
そんな感じがします、ね、
じゃあ今日はね、
はいはい、
その恵比寿橋から
そう
まあ、どっちに行こうかなと思ってね、
ゴールサインのところからですよね、
そうそう、はいまあ、また南に行ってもいいし、
うん
まあ、ちょっと新しく北に行ってもいいしということで、文雄が青果小学校とか、
は
あ、あとエディオンってね、最近できたらしいんですけど、
家庭
量販店も行ったんで、
うん
まあ、そっちの方行ってもいいんですけど、うん、ただもう前回ねあの高島屋の方はもう行ってますんで、
はいはい
うんまあ、せっかくやったら今日はですねまだ行ってない、はい、
その
心斎橋商店街を歩こうかなと、
まあ、高島屋から大丸までということやからね
そうですね、で時間があったらまた、高島屋の方に戻って、
あそうです、ね
まあ、この辺りの、まあ、文化の代表と、まあ、言われてるんかな、
聖
果、
うん、
小学校は今はもうないみたいなんですけど、
あれもなくなりましたね、
まあ、あの資料館とかね、
はいはいはい、
博物館とかで、まあ、今を代表するエディオンとかね、
あれも面白
かったね、まあ、そこも行けたら行こうかなということで、まあ、とりあえずまずはねこっち の, あの道頓堀の恵比寿橋から、
はい
うん、いわゆるその心斎橋駅ですね、地下鉄でいうところの、
ね
まあ、通りでいうと長堀通りっていうのがあるんですけど、まあ、そこまでこれ1キロないぐらいかな、はい
まあ、そんなもんでしょうね、割と長くなかったですね、
そうですね、う
ん、全体で2キロぐらいのもんですからね、
はいはい
まあ、その半分をこれから大丸さんに向かって、
うん
グリコから大丸へ向かって歩くという
楽しみです、
ねはい、まあ大阪を代表するというか、まあ、東京で言うたら銀座というらしいんですけども、
銀座行ったことある？
いやいや、僕は一遍だけ東海道53次の時にですね歩いたことありますが、
ね、地下鉄で銀座線っていうのがあって、ね、
あるらしいですね、
確か東京の地下鉄でなんか一番古いとか言われてるとこやったと思いますけ ど、まあ、僕も何回か行ったことありますけど、すごい東京の方もいい街やったんですけど、
はいはい
まあ、大阪のね心斎橋筋もいい街ということで、ちょっとそれを、まあ、実際踏みよく歩いてるからね、
まあ、いいというよりもね、
うん
まあ、もちろんいいというの前も言いましたように、まあ、いわゆるここ昔は文化の街やったんですよね、
そうそう、
まあ、古本屋さんがあった、本屋さんがあったとか、レコード屋さんがあったとか、楽器屋さんがあったとか、
そうですね、
画廊があったとか、
まあ、江戸時代、まあ
写真のね、クラブがあったとか、
大正昭和、
まあまあ昭和の今話をしてたんですけども、
うん、
まあそういう意味では、いわゆる商店街でありながら、
うん、
まあそういうような文化発祥の地みたいもんで心斎橋は売ってだったと、
うんうん、
当時からも恵比寿橋の方はかなり商店街的な雰囲気が多かったんですけども、
あ、
まあ、それが今おしなべて、
う
うん、まあ、あの今もうそのいわゆる恵比寿橋筋から心斎橋筋がもうこんな変わったかとか、うん、まあ、10年ぐらいか、ま、とは全く違うようになってしまっててですね、うん、歩いた僕自身がまあフラフラするような、まあ、ショッキングというか覚えたわけですよね、
はい、
まあ、こんな商売しながら割と行くところが決まってたもんで、
うん、
南の方はちょっと行けてなかったなという反省もあったんですけ
ど、なるほど、なるほど、はい、じゃあ早速、まあ、それで行きましょうか、
うん、あのグリコのところからですね、
はい、
まあ、次にやっぱりいよいよ心斎橋入るんですけども、入り口のところに、まあ、今話題のですね、
はい、
ドラッグストアが2軒ボーンとありました、
ね、今話題というか、まあ、僕らの中でね、いろいろ先週話出てきましたけど ね、まさかそこまでドラッグ、いろんなとこからなんか来てたんですよね、ドラッグストアが、
まあまあまあ、そうです、日本中のドラッグストアさんのですね、こう、はい、ドラッグストアの なんかまあショールームみたいになってまして、
あ、いいですね、
まあ、あの地元の人のデータによりますと中央区内だけで200店あると、
はい、あ、その大阪市中央区
でこの2キロぐらいの間にですね40店舗あると、
そんなあるんですか、
まあ、そう言わはったんですけどね、
なんでそんなに来てるんかな、
いや、それやっぱり、
まあ、それはね、
中国人の例の、
あ、まあ、爆買い、
まあね、韓国の方も含めてですね、
爆買い、
日本のそういうような、まあ、ドラッグストアでという信用のある店で、
うん、
化粧品とか、まあ、薬をこう
て買える、なんかおむつがね、すごい売れてるとかっていう話も聞いたことありますけど、
ミルクとかね、うん、この頃、まあ、中国でも直接注文してね、外国から送ってくれるシステムがあるんで、
あ、
そんなになんか必要ないらしいんですけども、
なるほど、
まだまだその余波みたいなものがあってですね、まあ、爆買いとかなんかいろいろ言葉が出てましたけど ね、まあ、それでまあ来たんでしょうね、
なるほど、
まあ、ほんとびっくりするぐらいね、ドラッグストア多いですよ、
ドラッグストア、でちなみにね、まあ、ドラッグストアって、まあ、今の現代の中では僕ら知ってますけど、まあ、さっき言いましたけど10年後20年後とかもしこ あの放送聞いたら何でドラッグストアって思うんですけど、
そうそうそう、
結局まあ僕のイメージでは、そういうさっき言ったおむつとか化粧品とか、もしくはあの、まあ、日用雑貨でもちょっとなんていうか、こう例えばペットボトル売ってたりとか、あの お水のね、まあ、ペットボトルもしかしたら10年後なくなってるかもしれないですけど、で、あとは、まあ、例えば簡単な食べ物っていうの、あのなんかカロリーメイトみたいなやつとか、
まあまあ、ね、
もしくはあの、まあね、サプリメントみたいなやつとか、
うん、
で、あとはまあラーメンとか、まあまあ、トイレットティッシュペーパーとか、なんかそういう、まあ、日用雑貨でどっちかっていうと、まあ、小物系というか、
そうね、それとやっぱりね、基本的なところはね、うん、はい、やっぱり健康ですよ、
あ、ヘルスですか、
健康っていうのはやっぱあると思います、
ね、
うん、で中国の方特にやっぱり日本の食べ物とかね、
うん、
そういうような小物あるいはまあ雑貨物とか うん、お菓子についても、
はい、
やっぱり健康というイメージをごつまってるみたいです、まあ、あ
の信用してくれてるのはすごい嬉しいんで、僕らもそれに応えてね、ちょっと頑張らなあかんなと思ってるんですけど、
そういうような意味での、まあ、あのブランドみたいなもん、日本の食品は安心やと
今のところね、
うん、特にドラッグストアっていうのはまたちょっと他と違って、
はい、
やっぱりヘルシーを、まあ、もうあの テーマにしてですね、
はい、
やっぱり薬屋さんっていうのはどこに組んでもやっぱり信用ありますもんね、
そうです
ね、日本でもやっぱり薬屋はやっぱ薬屋っていうのはすごいもんですよね、
ちなみにですね、はい、まあ、ドラッグストアっていう言い方なんですけど、
はいはい、
これ多分ですけど、
う
ん、日本しか通じないと思います、あ、そう、はい、
あ
の僕の知ってる中では、スイスでは通じないし、おそらくフランスでも通じないですし、イタリアでは絶対通じないです、ドラッグストアっていうのはなんかちょっとね、あのどちらかというとドラッグってあんまりいい意味じゃないんですよ ね、
あ
の 薬物、いや、アメリカもドラッグは通じないです、
あ、通じないの、
ドラッグストアっていうのは多分アメリカで言うとなんかそういう違法薬物とか、
いやいや、だから
なんかそういうものを売ってる店に思われるんで、まあ、これ多分日本とかもしくはアジア諸国限定かもしれないですね、
あ、 そう、まあ、そこはちょっと分かりませんけどね、はい、まあ、そんなんで、
まあ、少なくともあんまり海外では聞かないです、
あ、なるほど、ね、
ドラッグストアっていうのは、
まあ、そういうというところで、まあ、大量に買うというか、あの代行というんですかね、代わりになって購入するというような、
本国にいる人の代わりとか、
まあ、本国のいる人に直接あのもうその電話で注文を受けながらですね、あんたこれが欲しい、あ、これこうとこかとか、ね、こんだけこうといてとかいうようなことを
でそれをまたスマホでね、こう ライブしながら、
もちろんもちろん
これいくらやで
とか、それはもうあのこの辺の店でもそうですよ、で、ね、カメラ屋さんから始まって、
そうで、ね、僕ね、
どこでもそうです、
その、まあ、ドラッグストアの話ちょっと長くしすぎかもしれないですけど、まあ、そのもう一つちょっとドラッグストアで面白い情報があって、
はいはい、
まあ、さっき言ってないですか、この 200m の間に40店舗でしたっけ、
はい、いや、そう言うてますね、
まあ、そういうデータ
そこまで発見できなかったけど、
はいはい、まあ、けどまあそれぐらい、うん、実際フミオくんもまあ見てるんですよ、
ね、まあ、大事なとこ全部ドラッグストアですよ、
はい、でね、まあ、とかその、うん、まあ、その数年前、例えば5、6年前やったら、そのドラッグストア ごとに、はい、例えばあの割引率が違ったりとか、もしくは大量に買ったら、はいはい、あの何かこうサンプルをあげるとかね、そういうことがあったと思うんですけど、なんか僕がちょっと小耳に挟んだ、まあ、僕旅行業界の知り合いの人いるんで、聞いたらですね、例えばまあ、これも文雄君も皆さんもご存知かもしれないんですけど、 A と B という店があって、まず最初 A で買うじゃないですか、 A で大量に買うじゃないですか、そしたら今度 B に行ったら A よりも安かったと。そしたらですね、まあまあ、普通の感覚で言ったらもう自分で一回購入したもんやから、まあ悔しいなと、今度 B で買おうってなるじゃないですか。でも違うんですよ。
まあそれはよう有名な話ですよ。
もう A の店に一回買ったもんを返品して今度 B に買うって、でそういうことがなんかそのいわゆる爆買いの初期の頃に非常にあって、まあ、各店舗も困ったと。一回その売り上げで出たもんがまた帰ってきたとなると、まあ、言うたら、ね、その不良品みたいな感じになるわけで、まあ、だからそれを防止するために僕が聞いた話なんですけど、うん、そのドラッグストア同士がちゃんと協定を作って、うんうん、あんまりそういうその店同士で差を作らんようにしようやっていうことがなんかあったらしいですね。
なるほどね。蓮田屋からね、はい、場所がいいとこを選んでるんですよ。
あ、なるほどね。
場所で行かんとしゃあないから、
まあ、店の個性っていうよりも、
うん、そうそうそう、立地ですね。人が集まって、うん、まあ、ちょっと信号で止まるとかね、あ、まあ、四つ角の隅とか、まあ、角屋敷とかね、
大事やな、
場所、まあ、そういうところで、だから一つも
角屋敷って
一つも30万円というような、これも人によって、はい、だからまあ飲食店とかね、そういうところはもうとても出し切れる値段でないところをですね、ドラッグストアが全部占領して、うん、買ってあった有名な店みたいなもんがもう隅っこに追いやられてるという、そこだから場所がとにかくというところで、この恵比寿橋筋と心斎橋筋が、こういうような、まあ、あの薬屋さんのですね、うん、通りみたいな、土生町みたいな昔のね、
お前ですね、大阪言うたらね、薬言うたら土生町ですから、
これは製薬会社が多かったんですけども、はい、売る方でね、なってしまったということで、それが、まあ、ずっと続いて、特に恵比寿橋はそれがきつかったような感じがしました。まあ、
逆に言うとね、それやったら今、例えば地図を見て、今の地図ですよ、今の地図を見て、あ、ドラッグストアここここここ、ここって、こう印つけていったら、言うたらそこが売れる場所ってことですよね。
そういうこと、逆に言うと一番だからね、はい、まあ、あの旅行者の人がとどまり、何かちょっとその薬が欲しいなとか、
いや、だからということはですよ、だから例えばこの今のブームが終わって、次なんかまた新しいブームが多分来ると思うんですけど、そしたらその場所に店出したら
いい、ね、そういうことです、
ね。まあ、その代わり高いけどな、流行るのは間違いないかもしれない、
まあまあ、やっぱりその心理的に言うたらそこがやっぱとどまりやすいんでしょ
うね。あの人の流れっていうか、なんかよく風水とかでも言いますけど、なんか流れがいいとか言いますけど、いや、なんでこの店流行らんのかなっていっぱいあるじゃないですか、うん、別にこの新鯖橋商店街だけじゃなくてね、だそういうののリスクをもしかしたらまあ回避できるんかなと、
宝石が見つかるんかね、
はい、思いましたね。まあ、僕はやらないですけど、ね、はいはい、そういうことはね。
さあ、それでいよいよ新鯖橋入ります。
新鯖橋商
店街入り口を前に前言いましたに、はい、京さんとかね、国民とか、まあ、いろいろ名前がついてますけども
漫才師みたいですね。
いや、ほんまですね。あれもね、てっぺいね、あの、はい、普通ほらカタカナで書いたりやん、清志って、
清志ね、
松本清志って書いたり、うんうん、やっぱ中国の人はやっぱそれだけなしに漢字が欲しいんかもしれない。ああ、なんか松本清志とね、
あ、漢字で書いてるんですか。
そんなもあるんです。
それこそ人の名前ですよね、
う
ん、
そうですね、まあ、あの
松清、松清とかね、
松清とか言いますけど、松本清志と、
あ、清さんね、
はっきり書いてるところ
なんとか清さんという、まあ、僕らは別にお金もらってないですから、適当に言うて
るだけですから、もちろん、もちろん、まあ、むしろどっちが言ったら怒られるかもからこんな言い方してたら、
ね、
バンと行こう、
許してください。
はい、それで、行きましたら今度は、ね、急にコロッと、まあ、変わった雰囲気が出た、
立派な天井のある商店街でございます。ここでです
ね、もうそれは、まあ、日本でも有数のね、日本一かも分かりませんが、はい、そういう商店街
僕ら言うてます、
ね、まあそういうことですね。プリキチュンが出たんですよ、次は。
何すかプリキって、
だこれ分からないんですよね、プリキプリキ。
ああ、なんかそれ思い出した、文雄君、プリキ思い出した。俺なんかその話を選手の放送か、
うん、ちょこっと言うたかな、
もしくは放送外で文雄君に教えてもらって、
ここ
ちょっと調べたんですよ。
あ、お気に、
分かりました。
あ、何でした、
言うてええか今、
全然関係
ない、あとかプリキって何やっていう話で、またそれでいろいろおもろい話発展するのかって知らんけど、まあまあ、もう答え言うわ。
あ、どうぞ。
リスナーさんも知りたいだから。
あ、まあまあそんな、うん、
これプリクラです。
あ、やっぱりそうか、
はい、
いや僕もね、
プリクラ、プリントクラブ、
自引き引いたやんこれこの百科事典を
あ、これで、ね、最近導入しました。あ、そうですか、さすがですね。
プリキは載ってなかったけどね、はいはい、プリクラっていうのはもういっぱい載ってましてね。
プリントクラブなんですよね、
そういうことですね。なんとかクラブっていうのが あったらしい。
なんか確かね、あの、はい、アトラスっていう会社が最初商標を持ってたはずなんですけど、まさに僕のてっぺの中学時代とかにもう
1955年のですね、これ3月かなんかに初めて登場したと。この辞書に書いても
1955年、95年やろ、
1955年に登場したと書いてました、この辞書には。
いや、ちゃいません、もう一回調べてください。95年ですよ。
え、
でちょっと待って、うまくちょっと考え、1955年って言ったら、うんうん、まあ、よう言うやん、その第二次世界大戦終わったんが、あれ、1940年やったっけ、うんうんうん、45年やったらどっちやったっけ、
45年
やろ、うんうん、それの10年後にな、プリクラがあるわけないやん、
う
ん
う
ん、
違うね、
1995年ですよ、だから、うん、私、てっぺが中学生の中3の頃ですよ、
う
ん、
あ、そうか、ほんならそうしましょう、
阪神・淡路大震災も確か1995年の、はい、あれ、1月17日でしょ、はい、同じ年ですよ。
なるほど、ちょっと待ってね、
はい、ちょっと今、文雄君が僕の目の前で、
はい、広辞苑で、はい、まず行きましょう、
はい、
広辞苑によりますとですね、
プリクラね、
プリクラ、はい、和製語と書いてます、
はい、はい、はい、年代言ってください、は
い、いや、年代これに載ってない、
あ、載ってないですか、
この別の
辞書、別の辞書、はい、やってください、
この場で撮影した写真画像を、あ、印刷してシールにすること、
はい、そう、
それできるかいとか、
まあ、そのシールを自分の手帳とかに貼って、まあ、みんな、はい、あの友達に見せ合って楽しんだわけですよ。
そうですね、
懐かしい、
これかな、
はい、
これも違いますね、
電子辞書触っております、
はいはい、ちょっと待ってください、
90、55年のわけないでしょ、
まあと思うんですけど、
1955年って、
これちょっと見ましょうか、
どんだけそれ古いんですか、
あ、ほんまでした、もうペン言います、これはね、
あ
の、プリントクラブの略と書いてます、はいはいはい、ビデオカメラとプリンターを組み合わせた写真シール印刷機、
はい、
アトラスが開発 し、
僕よう知っとるでしょ、
セガが、
あ、セガ、
セガが機械のデザインと製造を行って、
はい、サービスのゲーム、1995
年、はい、僕も間違えてました、7月に登場した、
僕の誕生日ですよ、
機械に
15歳の誕生日、
あ、ほんまやね、機械に300円を投入してぐわし書いてますね、これ
そんな高かったかな、
300円を投入してモニターを映し出されるフレームや、うん、背景の中から、うん、好みのものを選び、そうそうそう、自分の顔の、うん、自分の顔が、あ、自分の顔具合を確認してボタンを押すと、うん、縦 1.5 センチ、
はい、
横 2.5 センチのシールが16枚出てくる、
は
い、シールを持ち物や手帳に貼ったりお互いに交換したりして、はい、女子中高生を中心に大流行となった、
そうそうそうそう、
最近はオリジナルな名刺ができるネームクラブや自分の顔がスタンプになるスタンプクラブなどもあると、
はい、まあ、僕ら実際あんまやってないんでね、まあ、文雄君特に多分知らんやろか、
いや、僕これやったことある、
やったよな、
やったことある、
あの、ごめんやすやってたもんね、
取材したことある、
ね、うん、俺も覚えてるわ、
わし の、 あのプリクラそこの付けの引き出しにあるよ、
なんかあの鳥居さんと一緒に映ってたみたいな、
鳥居さんとかね、うん、そうですね、はるかさんとかディレクターの、ね、そうそうそう、一緒に行ってやってました、
覚えてるわ、
はい、まあ、そんなことでネームクラブとかスタンプクラブあるとこ、またこれいいですね、マイペディアという百科事典こんな壊しに載ったんですが、これはまあ
ね、まあ、僕は実際その時代にやっぱり
中、はいはい、まあ、
中学生高校生やったんで、うんうん、まあ、まあ僕の場合はね、あんまりやってなかったけど、うん、けどやっぱりあった、これはあった、
ああ、
それが今は、はい、まあ、言うたら20年後に、はい、今度はあのプリキという名前になって、また
もうね、キーはね、機械のキーなんですよ、
あ、
そんなんがもうこの突然ね、プリキ、最近最新のプリキあるでとか、プリ専門店とかね、
これ分からへんやん、プリとか言われたら、
うんうん、
俺が今写真見てるよ、
はいはいはい、
いっぱいあるで、ハートって書いてる
わ、あれやろ、これおもろいやろ、これちょっとこれまたいい、
夜11時まで営業
って、インスタン出してもええなと思うおもろいんですけどね、はい、まあ、そんなんでオープンプリクラとか、そう、夜11時まで営業、
ね、
うん、で人気のプリキいっぱいあるでハートマークが書いておりますが、
いや、だから僕の時代は、はい、まあ、これちょっと昔の話になるんですけど、
これ繰り返しとんね、これ
は プリクラの時代は、うん、もうほんま撮るだけやったんですよ、
ーはーはー、
で今は、うん、その CG とかで、うん、いろんな表情が作れたりとか、あ、ね、ね、うん、LINE とか、うん、あのでもあれじゃないですか、なんか自分の顔に、うん、あの花柄つけたりとか、
あ、あるあるある、
なんか目をちょっと大きくしたりとか、っていうのがまさにこの、う
ん、
まあ、プリキからスタートしたんですよ。
ね、
それはいや、かもしれない。そうなんですよ。で、で僕の時代はなかったんですよ。まだ、うん、まだそういう機能はなくて、はい、ほんまに撮るだけやったんですけど、そっから徐々に、まあ、あの企業も頑張っていろいろその、まあ、需要にも応じてね。でも今のプリキなんてね、
うん、
もうその僕の時代から考えたら、うん、もうこれ顔誰か分からへんやんけっていうレベルにもなってます。だから二重にしたりとか、
なんかひまわりみたいなのがこうパンとつい
た
った
り、そうそうそう、頭にウサギの耳つけたりとかね、そういうのが
ついとったり
すごい成功にでき、まあ、いわゆるその AR 技術ですよ、拡張現実の技術がものすごくこれ、はい、プリキに使われてますね。
私名刺このプリキで作ってもいいかいなと思ったこともあったんですけどね。
あ、けどね、やっぱりね、消えやすいですね。
あ、そうかそうか。
特に多分その僕の時代 の, その、まあ、20年以上前のプリント、はいはい、プリクラか、プリクラの多分写真ってほとんどもうインク抜けてると思いますよ。
あ、そう、僕はやっぱりあれしまっといたからね、つっけの引き出しに、うん、まだね、ノリも生きとるしね。
あ、まあ、酸化してないですね。
まあまあまあ、そう
です、劣化してないって、
はい、まあ、そういうプリキのエリアがありました。
ちょっと待って、俺ら今話してんのね、
心斎橋商店街ですよ
ドラッグストアの話とプリキの話がしてへんねん。
まあまあまあ、そういうように 何かそこにもっと老舗の店がいっぱいあったのにいつの間にかドラッグストアに乗り換わられて、なおかつプリキに奪われて、そういうなんかプリとかドラッグとかなんかそういう英語みたいなものが出たような。
いや、こんな英語じゃないですよ、和製英語ですよ、
うん、まあ、勝利も書いてました、和製
英語、全然英語じゃないですよ、
まあ、そういうのがあって、うん、でまあそれで、ね、なんかもうちょっと昔見た店がないかいなと思って、
ちょっとそれ安心できますよね、僕らとしては。
いやいや、あればええなと思って見てましたらですね、はい、出てきたのがジャパンライフというね、
は
い、これはね、ここは昔からまあ高級な文化のある、いわゆるそういうような店を集めた商店街みたいな大きな商店エリアがあったんですよ、
はいはいはい、
わ、これなら安心やと思って、
ジャパンライフな、
ここでね、
なんか通販の名前に、なんか、
これで僕はここ何回も通い取ったのは、ここにライカカメラの専門店があったんです。お前と一緒に元の
行きましたっけ、
ね、いやいや、もうそこ辞めて、はい、修理専門で店長さんでやった人がこの近くにマンションに住んではるやんか、お前と一緒に聞いたの覚えてへんか、ライカの話を。
あ、ちょっと覚えてないですね、
その方もおられたりして、
はい、ジャパンライフのね、
そういうような、まあ、ちょっと、まあ、言うてみたら高級といったら偉そうに言
いますけど、文化系のね、文化系というか、
そういうのがいっぱいあって、はい、ちょっとなんかジャパンライフいうとコツンとこう、ね、胸張るようなとこやったんですが、
ありましたか、
何もない
看板だけ
看板だけであったところが全部コーヒー屋さんとかですね、 あるいは時計倉庫なんていうね、僕そこは下品とか言ってるわけないんですよ、うんうんうん、そういうような店に変わってカシオの G ショップハンマー系とかね、まあ、そういうような、まあ、いわばその観光客向けの、店ができとって、
まあ、ちょっとなんか一期一会みたいな感じがし
ますけどね、まあまあそういうところにその、まあ、今でも家主さんとしてジャパンライフというのが言い張るのかも分かりません。
ああ、そうやね、だから名前はっていうか人はおるねんけど、
まあまあ、
家主さんはお店の携帯が変わったというか、
まあ、そうでしょうね、やっぱりその、う
ん、まあ、今の時代に合わせて、
今の時代に合わせて儲かるところ、ちゅんか賃貸の多いところで誰でも貸しますからね、
うん、そうそう
で、またそういうような昔の店の後継ぎがないとかね、もうやっぱりそんなところでライカーも売るほど儲からんと。
いやけど、ほんまにそれは残しといてほしいな、
そんなんがあったと思ったら、
うん、まあ、商売からしゃあないかもしれんけど、
今まで心斎橋商店街にまさかというようなね、うん、質屋さんが出てありました、びっくりしました。
なんかそれはちょっと歴史感じますけどね。
いや、これ歴史というか、また逆に言うたら質屋さんがこういう大商店街のね、大阪代表商店街のロードサイドにね、店開いてはるというのが不思議やわね。質屋さんに言ったらもうちょっと入ったところとか、
まあ、そうやな、
のれんがあった
ところ、路地にあったりとかな、
そう
ちょっと普通の人じゃ見つけられへん
小屋さんの小屋店ちゃうわ、坂井行く半回線の、ね、うん、店の
なんか岡崎
ああいうな感じでね、うん、そんなにこんなど真ん中になかった、
まあ、岡崎市ではもう車体に広告出しとるからな、
まあまあまあそういうことも含めて、ね、
もうちょっと新世界の方とかな、大阪でも、
まあね、
天王寺動物園の横とかに、う
ん、こんなに、ね、
こんなとこにあんねやみたいな、
のところに出てきてなかったんですけども、うん、大黒屋さんという有名なところらしいんですが、ここでまあ七もあるし、主に七というよりもここは買い取りとかね、七草に出たものを売る店で、特に買い取りが多かったですね。だからやっぱりもういわゆるそのルイ・ヴィトンだけしか知らんけど、そういうようなまあ、いわゆるもう我々の言葉でメーカーもの、
ね、
ブランド品みたいなものをこう売りに行きはって、まあ、そこでまた別のと交換しはるとか。
結構人いますね、今文也君写真撮ってくれてるけど、
まあまあ午前中のね早い時間帯やから、けどこれも
やっぱり外国人やな、
まあ、それもあるんかも分かりませんね。
なんかちょっと中国のおばちゃんみたいな人が、
はいはいはい、高価買い取りというね、もう一 軒そういう買い取り店がありました。買い取り店っていうのがね、やっぱこんな有名商店街のど真ん中に、まあ、質屋さんも、
まあ、だから質っていう名前やけど、はい、まあ、言うたらその 中古品っていうか使ったものを買い取る店っていう意味なんか、僕らの言う質屋ってどっちかって言ったら、物を預けて、
はい、
そこで質草として物を預けて、でお金を借りるっていう、でそのお金返したらまたその質草店に預けたバッグとかを返してもらって、そういう意味なんですけど、ここはもう買い取り系やな、うん、
まあね、2階になるとちょっとまあ、ね、いろいろ、まあ、ラッシュとかも書いてましたけど、うん、まあ、主に買い取り、まあ、そういう意味では阪神百貨店で年に何回か質屋さんの質草というか、うん、まあ、そういう言い方も古いけど、そんなのバーっと大阪市内何限度質屋さんの共同のものがあったりするんやけど、うん、そういうのがまあ、この新斎橋出たっていうのがやっぱりびっくりしましたですね。ただまあ、元気がなかったのは、はい、あの韓流の店がやっぱり元気なかったね。あ、まあ、またあっても安心したんですよ、僕はね。
いわゆる韓国 の、うん、あの、まあ、俳優さん
韓流ショップ爆弾防弾商店
爆弾って
防弾かあれ、
防弾商店、はい、ね、あの、
あれすごかったもんね、
センディーセルシーに来てね、
もう揺れましたもんね、あの、
えらいことになってました
けど、この辺が揺れるぐらいの
アイドルグループみたいなや
つ、まあまあすごかった、
僕らもあんまよう分かってないですけど、
まあ、映像を僕残してますけども、はい、そんなんがあって、
あ、ちょっと流行ってなかった、
まあ、ちょっとまあ お客さん少ない一番残念ですね、
まあ、それも時代の流れかもしれない、
まあ、そうかもしれんけどね、まあ、そんなんがありました。それからまあ他にまたここであのいわゆる札幌から来た
ドラッグストア
ね、鶴間ドラッグさんがバーンと、はいはい、じゃあったり、はい、でまあ、これともっと多かった、これもまああの意外と心斎橋でそういうとこあったんやけども、
うん、
最近まあ特に増えたと思ったのはですね、スニーカーショップやね、アディダスだけじゃなしに、
はいはい、
いろんなスニーカー、まあ、
ナイキとか、
まあそうですね、
ね、あのリーボックとか、
ね、それ
ね、アシックス、まあ、水野はちょっとまた系統が違うかもしれない
ですけど、まあ、ちょっと違いますけどね、あのいわゆる靴の軽い靴がね、あ、まあ、もちろんバニグさんみたいな、うん、あの有名店はまたどんと構えてあったけども、
なんかそういうのもやっぱりそのプリクラと一緒で、
うん、
どっちかというとこうリバイバルみたいな感じなんやろな、だから僕が中学だ、さっき言った1995年ぐらいはそのプリクラも流行ったし、うんうん、言うてももうスニーカーの第一次スニーカーブームやったんですよ、うん、
あの
頃はね、エアジョーダンとかね、まあ、有名なナイキの靴はもう20万30万の時代やって、
ね、
なんかそれ一回ちょっと
カンバスとかね、
そうそう、一回ちょっとこう下火になったじゃないですか、
う
ん、まあ、プリクラも含めてね、
そ
したらなんか今またそれが20年後にこう出てきてる感じがしますけど、ね、
これはやっぱりね、僕外国人が多かったわ、で日本人ももちろんおったし、俺も欲しいのがいっぱいあったけど ね、要はめちゃくちゃ派手なんですよ、
あ、今はね、
ものすごいですよ、
ヨくんが提唱してるあのシグナルファッション、
そうそうそう、
シグナルカラー、
あれこの辺の、ね、老人全部履いたらね、この千日渡りもね、若者の街になるんちゃうかいな思っても、汚い靴履いてる人多いから、
古くは、あの迷彩色をね、ふみおくんはずっと推してて、
そうです、
でそれが10年後に来て、はいはい、
そうですね、
で今度はシグナルファッションが、
迷彩は目立ちません、
10年後に来て、
そうです、
今度は何や、
今度はだからこの俺このあのあれやん、この
スニーカーか、
スニーカーちゅうがこれ、
もうスニーカーは着とるで、
いやもうそうやけど、まだまだいける、まあ、年寄りの世界ではね、
だ真っ赤なスニーカーとか、
真っ赤どころか、
もう黄色のスニーカーとか、
そんなんちゃうで、
あのレインボーカラーっていう、
いやいや黄金や、この頃は金や、
ゴールド、
ゴールド、
オリンピック、
オリンピック、もうそれはもう嫌っちゅうほどあるわな、でそうかと思ったらね、
はい、
割と鬼塚の店なんかではね、履きやすさを追求したようなね、なんかジーパンで言うたらちょっとヴィンテージみたいな、ああいうようなもんの割と地味なもんもあったりして、
まあまあ何でもそうですよね、陰と陽じゃないですけど、
まあ、
デザイン行ったらこっちは履きやすさやっていう、
要はだから中国とかおそらくそういうところには、こんな派手なねスニーカーはないんやと思う、
いやあるあるある、
いやいやないと思う、白人の人もね、だからね、
あるある、
いわゆるフランス人なんかこんな履いとったらバカにされる、向こうではね、そういうような意味でのこれもバカにされるようなところを、まあ日本人は昔やったらフランスにバカにされるもんやったら作らんかったけども、自信を持ってきて、もう外国人が嫌がるようなもんで履きたいようなもんをどんどん作っとるなという、ね、
まあ、そういう意味では個性的になってる
の
かもしれない、
日本の個性がね、割と、まあ、あ、世界をまあどっちか言ったらこう、こういう靴については見積するような震源地のようなですね、
あ、これアディダスの店、
もういっぱい、もうそれこそね、
2階建ての、
うん、まあ、あのドラッグほどはええとこでないですよ、
あ、
かなりドラッグに近いようなところで、このスニーカーショップありますので、いっぺん皆さんとりあえずあこ行ってね、
うん、
自分の靴といっぺん比べはったらええし、
そうです、
ね、あれ履くことによって気分がものすごくあの変わりますよ、
それ分かります、
履きやすい、それと、
あ、そうですか、
昔はああいう派手なもんってね、すぐ壊れたりね、
う
ん、
そうそうそう、
色が剥げたりしたけど、
おもちゃやって、僕ね、あの高校の時のバスケ部の、うん、先生に言われました、何お前おもちゃ履いてんねん、
それはもうそのおっさんは もう今頃死んどるでしょう
か。いや今だ生きてます。
あ、いとるわ、まあ、ごめんなさい、はい、殺したら、まあ、それからまあ行ってね、はい、まあ、安心しました。西川さんのね布団屋さんがあった。
ああ懐かしいな、
うん、これやって西川の布団屋、まあ、ありがとう西川さんっていう感じやわね。
あの京都のね、はいはい、あの烏丸、あの烏丸ちゃうわ、あの河原町通りの烏丸、うんうん、からちょっと河原町北行ったところにも昔はあったんですけど、うんうんうん、そうです、今でもあんのかな。
まあまあこれね、
東京の会社じゃなかったっけ。
いやいや、これは大阪や、ね、
大阪ですか。
多分近江商人が元やと思いますけども、
滋賀県ね、
うん、まあそんなやですよね、はい、それからまあふっとしたやっぱりこういうところも緊張の非緊張がないといかんねんね、吉野家さんの牛丼があったりね、あるいはね花丸うどんなんてうどん屋さんがあったりしましてね、
あの香川県のね讃岐うどんのところです
よね。多分あれも全国チェーンになってますわね。
美味しいと思いますよ。
そんなんが切れたり、うん、またここでこまたって嫌がってるわけで、ね、国民とやね松清がドーンともう、ま、ほとんど真正面で、ね、戦いを挑んでおりましたね。
これあのドラッグストア戦国時代やん。
いや、そう、まさに
これも言うてる人いると思いますけど、
乱戦とかね、新聞 の, あの広告でもそんなん
一昔前やったらこれがコンビニやったじゃないですか。
あ、ね、
ファミマできたらローソンできて、いやいやセブンイレブンできて、
まあ、つかみ合ったかな
みたいな感じだった。そうそうそう、最近は、まあ、特にこの、うん、僕ら今心斎橋商店街をね長堀通り向かって北上してるんですけど、ここはドラッグストア、
はい、そうですね。でここは
戦国時代、
まあね、もう松本清もね、うん、松本清三髄編の清でちゃんとあの名前が入っとって、うん、まあ、中国の人は安心して帰るかいなと思ったりもしました。
まあ、読めれますよ、ね、
読めますからね。でそうかと思ったらここにいよいよ心斎橋に西成が進出という現象ですよね。
ついに
ですね、大阪新世界元祖串カツのですね創業昭和4年串カツだるまっていうのがねドーンって出てました。
あのおっさんの人形が有名なところです
よ。そうですか、
腕組んだおっさんがね、
あんまり
あのおっさんの人形ね、うん、あの新世界の店はね目光るんですよ。
あ、ほうでっか、
たまにあの切れてますけど。
なるほどなるほど、まあ、そうかと思うと、まあ、ちょっと落ち着いてきたなと思ったのは、うん、あのタグホイヤーとかね、そういうスイスの名門の
高級時計
ですよね。でこれはティソーを僕持ってきたんですけども、あ、まあ、ここ
本が、ね、
こんなのあってまだホッとしたね。もうスイスは
これでか、フミオ君、俺スイスにいる時になんかティソーの、
いやいや向こうのね面白い人と、うん、あんまり多少まだ名前も交換してないんやけども、あの知り合いになって
なんかチューリヒでティソーの店を探してこいっって、
あ、まあ、いや探してこいっていうか、まあ、そういう広告があったらね、
は
い、
まあ、結局ね知りたいな、ブライトリングしか見つからなかったんですけど、
まあまあね、まあ、
ティソーはそういうのティソーもあるんですよ。ティソー有名ですから、これ
ここもともとね、なんかあの、はい、まあまあ、ティソーとかオメガとか、うん、スウォッチは同じグループやわね。
ああ、そうなんですか。
同じグループですよ、本社も近くにあるんですけど、まあ、
ブランドで分けてるみたいな、
ね、まあまあ分けてるんですよね。もともとがなんかこう、ね、あのスウォッチ の, あの直営店やったのが、スウォッチがちょっともうちょっとええとこがどっか行って、ね、ここにティソーが来たり店長に言うたり、
まあ、この新座橋商店街にもしあのタグホイヤーとか、
まあ、こんなもんこういうような程度でもホッとするぐらいざわついてるんですよ。
あ、
でそれ、まあ、あとですね、ちょっと新ブラ街って、新ブラっちゅうのがね、銀ブラがあったら新ブラがあっても当たり前やけど、そういう横丁の商店街が。
ちょっと待って、何の新ブラって。
心斎橋ブラブラするちゅうことでしょ。
なるほどな、
うん。で、これがまあ、老舗の専門店とか言ってました。
ちょっと路地入ったところなんですね。
ちょっと路地入ると、ちょっとまあ雰囲気が変わったりするんですけど。
あ、まあ、多分なんか飲み屋とかあるんでしょうね。
まあ、そうでしょうね。
こういうところ
も
ね、
そないい新生っていうところなんだった。で、まあ、それでまたあったのは、これもまあ。
じゃあ、文夫君、ちょっと1個ええか。1個ええか、はい。ちょっと俺、ここでな、気になる店が出てきて、この串カツだるまの横にあるこれ多分これファッションの店やねん。これカバン屋さんかな、あのランダって分かる、これ。
おお、あのね、これ僕は気がつかなんだね、自分写真撮ってるんで。
これ多分なんか服、婦人服とか売ってるとこやねんけど、うん、俺がここになメールしたことあんねん、
う
ん、
あ、そう、
なんでやと思う。分
からん、全然分からん。
あのな、あの、まあ、皆さんちょっと舞台スイスに移るんですけど、あの今年僕ツェルマットにね1ヶ月ぐらい滞在してたじゃないですか、うんうん、でそのツェルマットの、
愛のとこやわな、
あ、ちゃいます、ちゃいます、あのあれですよ、マッターホル
マッターホル
で、マッターホルの36のまあ、テルマットに滞在してたんですけど、あのテルマット駅からずっとあのビスプっていうところまで、うんうんうん、マッターホルン・ゴッタルド鉄道っていうね、あ、まあ、山岳、あのいわゆるラックレールの鉄道が、まあ、20キロか30キロぐらいこう走ってるんですけど、そのテルマットの駅から、うん、亭主っていうところのテルマットが一応終点なんですよ。そのマッターホルン・ゴッタルド鉄道のね、まあ、始発か終点かちょっと分かんないですけど、
まあまあ、
まあ、言うたら千里中央と中本みたいな感じでさ、御堂筋で言うたらね、でそのあのテルマットから、うんうん、一駅向こうが亭主っていう駅 で、その亭主っていう駅の一駅向こうがランダっていう駅なんですよ。
あ、そうか、
でこれ文雄君覚えてるかもしれないですけど、うん、去年2018年にスイス行った時に、うんうん、世界で一番、うん、あの世界最長の人道吊り橋っていうのを僕行ったんですよ ね、 ね、これで、まあ、過去の放送よかったら皆さん聞いてほしいんで、だから去年の多分8月ぐらい、2018年の8月ぐらいの放送なんですけど、うんうん、でその世界最長の人道吊り橋、うん、人への吊り橋がある、うんうん、そのまあ、言うてもあの駅からもう2時間ぐらい歩かなかったんですけど、その最寄り駅はランダなんですよね、うん、同じスペルなんですよ、ランダと。で僕はそれでここにメールしたんです、うん、これスイスのランスイスっていうスイスにランダっていうそのまあ地名というか駅名があると、鉄道のでその、まあ、こっちの心斎橋に筋商店街にあるランダさんとスイスのランダは何か関係があるんですかっていう、
聞いたよね、
まあ、言うたら、まあ、よっちゃんがよくあの食品メーカーにあの電話するみたいな感じでメールしたんですよ。それじゃあまあそんなしょうもない質問なんて言うても答えても答えんでもどっちでもいいじゃないですか、うん、けどここはね、うん、早かった、
うん、よかったね、
ランダさんは早かった、関係ありませんって言われました。
ないんか。
ないです。
そう、いやこの店ね僕、はい、あえて言わんかったのはね、うん、目立たないんやこれ。
あ、
地味なんやね。
地味な、このだるまの横でな、
うん、だるまの横で、うん、でほんでね、あのもちろんこういう店もあるんやけども、うん、今日はまあ目立つ店をね、あ、主にあのちょんちょん拾ってるから、
そうそうそう、
まあ、従来の心斎橋にあるような上品な店やね、ここはね。奥の方に何かちょっと白熱電球でね、ファッションが光ってるような店で、まあ、入る人は入るんでしょうけど、大半の人がまあ素通りするような、ね、
なんかだから雰囲気的に言うと、そのまあだるまさんとかドラッグストアがちょっとアジアやとしたら、
は
い、
あ、そうやね、
なんだっていうのはどっちかという
と、
まあ、ヨーロッパなんですよ。
ヨーロッパ、
だからそういう意味でも僕はそのホームページ見てね、
なるほど、
同じ名前やし、スペル一緒なんですよ。
あ、そう、
スペル全く一緒なんですよ。
全然関係ないんかね。
全、まあ、その広報の方曰く全然関係ないっていうこと、うん、
ね、
けど絶対なんかあると思うんですけどね、うんうん、まあ、まあまあ別にランダさんに何も関係ないけどね、僕らは何も関係ないんですけど、ただそのスイスの、うん、地名というか駅名と全く同じスペルやったからっていうのに一回メールしたら、
はいはい、
丁寧に答えてくれました。
それは良かった。
だからええ店です、ここは。
で僕がなんかね、あえてそのこの店をあの気がつかなかったのは、うん、いわゆる今のガサガサの店ではなかったから、落ち着いた店、まあ、こういうの店が昔新座橋にあったような上品な店やったんですよね。まあヨーロッパ風の店やったんでしょうね。だからもうそんなもんを通り越えて、もう上海でもですね、もう香港でもないような、もうなんか もうどこや、もうアジアの中でも一番ざわざわしたようなもんが今、この大阪 の、
大阪の、ね、
うん、この南北近辺の舞台でですね、花が咲いてるという時期ですよね、
うん、まあ、だから10年後どうなってるか楽しみですよね。
そうですね、まあ、それはそういう意味では10年後はどうなってるか楽しみですね、はい、だそれでまああったのがマリングさんがあったり、有名なこと、これ大手の昔からあったマリングという 靴屋さんが安心した。
靴屋なんですか。
そうなんですよね、こういうのがあったり、あるいはまたお茶屋さんがちょっと出てきたりね。ただ残念やったのが、昔新沢橋言うたらお茶屋さんのほうじ茶の匂いがね、ポーンとしてね、これで俺新沢橋行きたいなっていうのが、
大体どこの商店街もお茶屋さんありましたけどね。
今
なか
ったね、
日本の伝統的な商店街は、
まあ、それは当然お茶
屋、まあ、お茶屋と布団屋と、
そうそうそう、
まあ、時計屋、漬物屋、
帽子屋な、
であと、うん、あのあれ乾物屋とか、
まあまあそう
ですね、鰹節屋とかね、あったんですけど、
まあ、そういうのがもうほとんどなかった、まあ、唯一買ってやったかな。僕の発見した中ではお茶屋はあったんですけども、そのなんとなしにこう匂いはしなかったん、残念でしたね。
なんかけど外国の方に受けそうですけどね。
でもね、外国の方にはそのお茶のソフトクリームとかね、
そういう人は、いや、
そんなもあるんかも分かりませんよ。
京都奈良に行くんかな、
まあ、なんせパッパッパッとこの光り輝くというか、ざわざわしてるところ
ばかり、まあ、ホタルの、ね、光じゃないですけど、
そういうことですね、うん、まあ、ちょっとサマンサの店も出てましたね。
あ、そうですか、
はい、まあ、そんなんがあったり、うん、それでこの辺からぼちぼちも大丸さんのエリアです。
天下の
大丸、大丸さん工事中ですね今ね。
今ね、
うん、で20日からね、あの本店の方があの大あのグランドオープンや言ってますけども、
20日っていうのは9月20日、
今月の20日、
あ、2019年ね、
まもなくですね。
あ、そうなんですか。
なんか博物館みたいな店になるらしいんですけどね。
どんな店、
まあ、どんなか分かりませんけども、
あ
のインスタグラムで広告 たくさん出しておられますので。
あ、そうですか。
これはまあ建物もやっぱり面白いですね。
大丸ってなんかずっと工事してるイメージやけど ね、 10年ぐらい前からなんか、ね、
で15日からなんか南店か北店がまた工事に入るとか、なんかその辺、まあ、あのホームページ見てもらったらいいんですけど、まあ、
ちょっと生まれ変わるんかもしれないな。
そうでしょうね。まあ、百貨店もやっぱりこのままではやっぱいかんでしょう、うん、
確かに
な、うん、やっぱなんかやっぱ活性を 顔をね、なんかの格好で測らんちゃいますか。うん、そういう意味で大丸さんで思い切ったするとこもする店やからね。
なんかその百貨店としてのその風格だけじゃあかんねやろな。ざわざわざわついたのもいるし、
あ、そうでしょう。
ただブランド力もいるっていう、一番難しい時代かもしれない
ですね。と同時にやっぱりそういうなんかね、血の出るような店みたいなもんもね、ひょっとしたらあの場所を重なるかもしれませんね。
松木を入ったりして、
いや、まあそうなるとまあ変わりますね。まあまあ、なんせまあ、この難波といえばやっぱり大丸さんと高島屋さんっていうのがね、
創業1717年、
これがすごい店
ですよね。1717、
その近くに安心した店をまた発見いたしました。銀装のカステラさんですよ。
ああ、うまいな、あのカステラうまかったわ。
ここはね、僕も何回か取材
寄ってもらった。俺日本帰ってきてね、あの、はい、冷凍してたあのあれ、文雄君にもらった。どこのカステラやったっけ。
あれはね、あれは
銀装ちゃうか
っ、残念ながら銀装と違うね。
あれもうまかったわ。
ああ、そうですあれ超高級な、
めちゃめちゃ金の延べ棒みたいなカステラ、
ものすごい値段の高いもの、
あれはうまかった。
はい、まあ、それが
あれはうまかった。
それからまた嬉しかったのは、うん、あのパリミキがあったよね。
ああ、メガネの。
メガネのミキ。
えらい、このミキも。
大きなったね。
というか、なんか、俺の知ってるミキちゃうぞ、これ。うん、あのこんなおしゃれなデザインやった
ミキって。なんか、スズメの巣みたいなとこやったけどね、前はね。小さい。
それ、ええか悪いかよくわからない。
いやいや、小さかった。
これ、角店やな。
角店でもこんな広くなかったね。
レイバンとか売ってんや。
うん、なんか、びっくりしましたね。まあ、俺もその、パリ、1回か2回行ってんやけども、あの、観光バスの中からね、ミキさんの店発見したときは、おお、日本の商店も偉いもんができたなと思った。
これなんかどっか兵庫県の姫路かどっかやった
ね。そういうことですよ。ね、兵庫県の多分、ね、ミキさんは来ているのはね。まあ、センチュリーもこの店はありますね。はいはい、まあ、それがまあ、やっぱり堂々と、まあ、
ちょっと名引くな、ここ。
名引くし、ね。
銀装とミキは名引く
な。そうそう。やっぱり昔からこれはやっぱりないとね、銀装もやっぱりないといけませんね。うん、で、まあ、サマンサ、なんか、なんとか、タバサとか、女の子のね、あの、カバンから売ってるところとか、まあ、ロッテリアさんがちらっとやはったり、まあ、いろいろありましたね。でそれでおもろかったのは大丸の工事中のところで、はい、マルシェっていうのか、はい、
マルシェ、
うん、これそうか
フランス語やないけ、
この俺を言うやんか、
市場やろ、
市場やね、うん、なんかあの
マーケットのことやん、
あのいわゆるなんか店が、まあ、閉店してるから前が、うん、まあ、開いてるんでしょうね、はい、ビールの箱並べた上に、はい、あのいわゆる果物がいっぱい並んでたりしまして、
ビールなくてあのプラスチックの
プラスチックの箱並べてね、はいはいはい、でそれでまあ、あのね、中国の人とかみんな群がって
こうやって、これ何売ってんのこれ、
まあ、なんかね、あのアボカドみたいなもんとかね、
果物か、
あのバナナと か, ナナとかリンゴとかね、
キウイとか
赤いリンゴでしたね。
向こうの方にあのブドウも、うまそうなブドウも見えますけど、
割とフルーツも多かったですね。
桃もあるんかなこれ、
まあそうやね、
これ桃っぽいけど、
多分そんなもあったでしょう、
はいはい、
でそれでバッとバッと行って、もう終わり、この辺りでですね、はい、いわゆる長堀についてね、で、まあ、ユニクロさんがありました。これはまあもうね、あって昔ソニータワーのあったところにも、まあ、
あ、なるほど、あのクリスタ長堀とかな、
そういうこと ですね、そういうことですね、
はいはい、地下道です
ね。それで、
まあ、ユニクロすごいなこれ。
まあまあ、これは昔からこれちょっと小さなためで思うじゃん。
スーパー玉でみたいになってるやんユニクロ。
そうか。
上に天井に鏡があって。
まあまあそうやね。やっぱりここもやっぱり普通のユニクロと違って思い切ったこと
にな
って
るんですよ。最近ねユニクロのロゴをパクった店が
出てき
て、いやだいぶ前からね上海にあったんですけど。うん
う
ん、
なるほど。
僕も上海何年か前に行った時に、うんうん、これユニクロやんけっていうのがありましてね。
なるほど。
まあそれもなんか中国で大流行りやとか、
ね。なるほど。
皆さんまたよかったら調べてください。ユニクロのロゴと売り二つのパクリの店があります。
ね、
まあ、パクリというかそのロゴをね、
今
真似
どうかわからないね。
いや今もあります。
あるの。
あの、はい、多分あります。
そうですか。はい、まあそんなことで、はい、つきまして、はい、でそれからもう私はまあ早く帰らなあかんから、
まあ、今回ね二日かけていきましたからね。
そうですね。
はい、だこれが今言うたのが8月25日の歩きやったんですよね。
そうですそうですね。でまあ本当にパッパッパッパッともう目立った光の輝いてるなんかあの妙な怪しい光があるようなとこばっかり今日はね。つまみで紹介しましたので、まあ、この僕の知らんかった店
だから今回のあれ聞いてまた皆さん行ってほしいですよね、
僕ももっぺんね、はい、もうちょっとこの中程度の光の店とかね、もっと伝統的な店でやっぱり今も続いてるという店も探したいなと思ってるんですが、
あるでしょうね、おそらく。
いやそれはあると思いますよ ね
だって大丸さんがあるぐらいやから、
まあ、大丸さんそれもあれはね、うん、
いやだから大丸もね、うん、伝統ある店ですけど、
もちろんもちろんあれは
他にもなんかちょっとこう小さい店で頑張ってるとこ探したいですけどね、
そのやっぱりもっぺんちょっと裏側も行くとかね、まあ、この辺りやっぱりつかんどかんと大阪とか、まあ、現代とかないろんな意味でのですね、これからまた大阪も万博もあれば、例のあの爆地の現場もできるみたいし、
IR な、
IR ね、
どういう意味かよう分かってんけど、
いろんなものが、まあ、来ますんで、はい、それも含めて探検せなあかんなと思ってるん
で、これふみくちょっと俺気になってんの、これ何、これ占い屋があるやん。
そうですよ、占い屋さんっていうのはね結構いろんなところ
あるんですよ。占いのなんとか これどうピカレスク、
うん、ここは多分ねその新生かなんかのエリアのところにあったと思うんですよね。
なんかこれちょっと気になる。まあそんな別に占い好きちゃうけどちょっとこう今までの店と違う感じがして
というのが、はい、なんでこんなええ場所にあるんかというところはですね、各商店街でね、
はい、
商店街にこの必ず占い屋さんがあるんですよね。
最近ね、
まあ、最近行った商店街であの池田の石橋商店街行きましたね。 あこも2軒ぐらい占い屋さんがあってね。
そうなんですか、
うん、まあ、漬物屋さんがあんまりないのになんで占い屋さんがあるんかというような、まあ、ま
あ
そういうような感じがする
ぐらい。有名
な
とこだと福島かどっかにね、
あ、まあ、あれもあれは通りが全体がね
ってありますよね、
うん、あれも最近行ってませんね。あ、これちょっと市内もっと歩かなあかんね。
そうですね、
大阪市内ちょっと抜けてましたね、
うん、まあ、その広いですからね、
大阪も含めてやっぱりちょっとしばらく大阪市内にこだわりたいなというの、うん、
まあ、プリクラムでは一回やってみたいですけどね。
そうですね、それ今日は残念ながらちょっともう行けなかったんですけども、
あ、それ行ってもいいですよ。
行きましょうか。なら、あの、もっぺん戻ります。はい、地下鉄に乗って一駅乗ってもいいですよね。心斎、はい、橋から今度難波まで戻って
戻りましょう。
登って、はい、で登ってじゃ戻ってですね、はい、あの、まあ、気になってるのが、最初から言
って
ますように、
ね、オープニングで言いましたけどね、
はいはい、聖華小学校と
後ですね、
後聖華小学校と聖華小学校後と、はい、その後にできたですねエディオンというですね、はい、まあ、面白い店が気になって、
エディオン家電量販店って、
そういうこと、
ね、一言で言います
けど、まあまあそういうことですね。それを言ってみましょうね、う
ん、行きましょう行きましょう。
難波の前の広場からですね、もう目の前に見えておりますね、はい、ちょっとあのいわゆる北に向かって右側のところの空間が、はい、聖華小学校学校があったんです。で、聖華小学校をね、僕何回か取材してるんですけど、はい、ここにね、なんか写真が出てきたんですよ。ちょっと見ますか。
過去にこう手に入れた、
いや手に入れたって自分が写ってる写真ですよね。こんなんやったん
です。ああ、なるほど。あ、えらいなんか太っとるな、この時代は。
そうやね、
はい、
あのそれ首巻きしてるでしょ。足
してます。
これ同じの首巻きですね。これ何年間持っとるんかいなって。
ねえ、
やっぱり帽子もまだ持ってますね。
あとこのこれキャノンの一眼レフト、
そうでしょうね、
多分 20D かなんか
やろうな。 20D でしょうね、この時代はね、は
い
は
い
は
い、でこれ多分後ろに映ってるのが、聖華小学校のだからこの時は校舎があった。今はないんですか。
今は校舎も運動場も何にもないです。
あ、中も入ってるやん。
ありました中の。
これ貴重やな、
まあ、貴重かね。
あの劇団の人
みたいなところ、の人は向こう劇団がありましたんでね。あ、それはまあ玄関の
入り口、ね、うわいいなこれ、入り口の、まあ、いわゆる正門ってやつかな、
ね、多分毎朝の島さんというね、あの写真好きの方が撮ってくれ
た桜のマークのね、
写真じゃないかなと思いますね。
あの米辺に青いという 聖火の聖眼って。文雄君も若かったな。
若いですね。
いつやこれ、何20年ぐらい前か。それこそプリプリクラの時代とか、
ね、まあそうかもしれんね。
それ貴重なやつやからちょっと、
ね、うん、日付が貼ったらよかったけどちょっとこれ入ってないですね、
まあ、けど多分このカメラ持ってるってことは 20年か、まあ、15年前の、まあ、
そうですね、
はい。
それでその聖華小学校なんですけどね、
聖華小学校ね、
はい、これまあね、本当に珍しくその大阪の繁華街というのか、
はい、
まあ、いわゆるその商店街もあれば色町もあり、
うん、
飲み屋さんもありなんやかんやあるような、うん、超繁華街のところのど真ん中にですね、うん、できた小学校なんですよね、うん、でそのまあ、本と、まあ、私のメモによりますとですね、はい、この聖華小学校の正門というのはですね、
はい、
もう繁華街のもうど真ん中にあったと。
あ、
でそれで例えば校区にどんなとこがあったかと言いますと、まあ、有名なとこしか言いませんが、
はい、
例えば法善寺も校区やと、千日前のあたりも校区やったと。で中座のあたりとか道頓堀とかね、あのあたりも校区やった。
すいません、僕らが歩いたとこですよね。
そうですね。それからですね、難波花月の ところも校区やったと。
すごいな。
もうとにかく日本のエンターテインメントとかですね、そういうようないろんなもうごちゃ混ぜのところが校区やったというんで面白い学校ですよね。
すごいですね。
でこれいつできたかと言いますとね、
はい、
この聖華小学校は明治6年にできたんですね。
明治6年、
はい、
明治6年って西暦何年なん
でしょう。西暦何年でしょうかね。もう100年はとうに超えてますわね、はい、
そうですね、
明治6年できまして、
うん、
でこれがどういう名前の小学校やったかというと、ちょっとあの僕読み方間違ってるかもわからんけど、
130年が140年ぐらい前ちゃう、
まあ、そうです、まあ、計算機がないからできませんが、うん、そんなもんでしょうね、うん、南昔小学校で、でも京都の小学校もそうやったんですけども、こういう名前の小学校の付け方が多かったんですよ。
です
南大きな大ですね、
はい、
南大ので組と書いてるんです、
はい、
クラスの組ですね、
はい、
第14 区小学校として出発した。
あ、大っていうのはそのナンバーなんとか。
ナンバー14ですね。はい、南大組、大組かな、大組、第14区小学校として発足いたしまして、はいはい、で、それで、まあ、なんていうか、聖火小学校が始まったということですね。
これ漢字が面白いんですよ。
はいはい。あ、そこに書いてある。あ、これ見てくれたら分かるわ。
これ、だからこれ、文雄君が、
撮ってきたよね、
8月30日金曜日に実際に撮ってきた写真を僕見てますけど。
そう、今これね、まあ、何もかも全部なくなったんですよ。ただ桜の木とかそんなんがね出るんですけども、
それ残すことできんかったんかな、
まあ、ね、まあ、それがもう大阪市のボケ取るっていうかね、まあ、あの
だって置いといたらそれこそ文化的な中心地になれたのに、まあ、まあ、それエディオンには何も僕ら恨みはないですけど、ただやっぱり大阪人の、だって大阪市立ですから、
そうです、やっぱりね、この大阪っていう街は
これを残す、
残念ながらそういうような文化とかですね、歴史とかいうものに対してね、ほとんど何の配慮もないのが大阪市です。
お金かけてもええとこですよ、
ここ
は。ここはね、
もう本当にね、氷漬けでもしとくべきとかや
ったね、ほんまにな、
それで
もったいないわ。
50年100年経った時にですね、
そうですよ、
倒れるような建物でもないし、まあ、大阪市の誇るそれこそ、まあ、遺産になるような、ね、
遺産ですよ、これ。
あっさり、まあ、何か知りま、どういうことがあったのか知りませんが、ほかしもたというね、まあ、大阪市の残念ながら一番悪いところが出ましたね、
はい、いつほかしたのか分かんないです
けど、はい、まあ、その辺詳しく取材してませんが、
文雄君が行った時はまだありましたね。
そうですね、
は
い、それでね、まあ、そんなんで明治6年できました、
はい、
で明治42年とか言ってますね、
42年、
はい、そんなとこ
明治は意外と長く続いた。
そうですね、はい、これ6年生の小学校になったということで、
ほう
でね、まあ、この辺やっぱり大阪の保守的なというか、まあ、古い体質を残してたんでしょうね、
はい、
当時の学校の雰囲気としては女の子は勉強せんでもええから来んでもええどうとね言われてるような校風があったというようなことを、
なるほど、
まあ、卒業生とかね歴史の漢字になって書いてますね。それでね、今度はね、この今、まあ、立派なこのなんていうんだ、鉄筋コンクリートのレンガ張りの、
はいはい、
もうクラシックな建物でしょ、これ。これが昭和4年にですね、鉄筋の校舎が完成するんですよ。昭和4年、僕は昭和
14年。昭和5年、5年って書いてある、
ね。あ、そうですか。あの、まあ、これ4年、5年と、まあ、その時によって違いますね。
昭和5年7月。
と書いてますか。
書いてます、ね、
あ、ほな、その、ちょっとその。
4階建て。
そういうことですね。
新校舎落成という。
そうですね。
鉄筋コンクリート。
はいはいはい。あの、それでこの時に、
はい、
まあ、こういう時の、なんちゅうか、小学校というのは、
はい、
まあ、これな、その町の、まあ、有力者の方とか、
はい、
商店街の方とか、そんなんがほとんど全部寄付したんですよね。
お金とか。
行政が、まあ、もちろん、あの、地べたとか、そんなんひょっとしたらあったかもわかりませんけどね。まあ、そういうことで、上建てる門とか、重機とかピアノとかそんなもん、だからピアノもドイツ製のピアノ入れるとか、どこが入れたとかね、どこの時計は、まあ、
どこか買い取るわけですよね、
イオナスが入ってるとかね、そんなんでもう競って、その証人の方とかが、俺とこの学校こんな立派なもんやということで、これもお金を出しようって、有名なその鉄筋4階建ての、4階でしたかね、
4階って書いて
ありますよ、4階ね。でそれで、まあ、こんなんは当時
4階って考えたらすごいな、
どこの学校
4階、
4階建てですよ、これ写真が写ったでしょ、
これね、文雄君 の昔撮ってくれた人、あ、これか、
これすごいでしょ、
あの、いわゆるそのちょっと昔風の縦長の窓なんですよね。
そうですね、ちょっとね、高島さん似てるね、
あ、
まあ、近くにあります、高島さんがその窓
のこと、はい、L 字の校舎 で、
そうで、ね、
はい、後ろの方にごっついビルが見えてますけど、
馬蹄形の入り口があってね、
はいはい、
なんちゅう
か、あ、馬蹄形、トンネルみたいな、ね、昔の ね、 ね、電車のトンネルみたいな、
でなんかそこに塔があるでしょ、それエレベーター塔ですよ、はい、
あ、これエレベーターか、うん、L 字のちょうどあの直角の部分に、
ね、そうです、そうですね、これが2機もあったんですよね、あの、まあ、障害の人もこれで楽やったし、いろんな意味ではいい、
まあ、その物運ぶもな、
ま
あ、
う
ん、
そういう、まあ、障害者どうこうという意識がなかった時代に、こういうようなものを、まあまあ、要は贅沢で、やったれ、ほか、まあ、
の
先導やったれということ、まあ、
象徴的な感じ
よ
ね。
で、まあ、いろんな方がね、卒業生であるんです
けども、そうやん、もう言うたらね、
有名な方、
すごい方ば、まあ、すごい方ばっかりかどうか知らないですけど、
はい、でその昭和4年の、まあ、はい、で次の年にいよいよ始まったんかな、
はい、
その時に新1年生として入学したですね、
はい、
山村楽勝さんという有名な日本舞踊の師匠がいてはったんですよね、はい、今ひょっとしたらもう向こう行かはったかもしれませんが、うん、まあ、そういう人がここに僕の書いてる本にはですね、感 想文を書かったりしましてね、うんうんうん、まあ、この辺はもちろん男女共学になってますからそういうことだったんでしょうね、うんうんうん、それともっと面白いのはですね、これ昭和11年度の新入生にどんな思われる人がいはったのは藤山神さんというね、お前でも知ってるかもしれませんけど、ま
あ、有名な
喜劇の
方です、
ね、お嬢さんが今ねまた有名な方になっておられますけども、ね、そんなんがまあ、あの、なんちゅうか、八幡とか、まあ、そういうような、超有名な方、実業界とか演劇界の方がやっぱりどんどん出てきはって、
日本とか、あの、例えばなんか、うん、あれ堀越学園で文雄君知ってます？
知ってます、
なんか、はいはい、関東のどっかにあるらしいんですよ、うん、なんかあっこも結構芸能人が多いって言われてるんですけど、
あ、ね、なんかこの歌手の人とかね、そんなの多かったですね、
なんか聖火学校とかも、まあ、そのね、うん、公立か、うん、プライベートかちょっとよく分かんないですよ、その堀越がね、うんうんうん、ただちょっとなんかそういうとこもあったのかもしれない、うんうん、場所柄な、
うんうんうん、
場所柄、その芸能人多かったかもしれない、
あ、まあ、そうやな、
その芸能人の息子とか、
そうですね、
娘とか、
そうですね、ね、ここはだからね、もっと後の話なんやけどね、
はい、
あの、まあね、朝の、あの、給食もあったんですよ。朝食の給食
は。いいですね。いいですね。要するに、おうちの事情的にってことですかね。
だから、まあ、ホステスさんとかね、あの、まあ、いわゆるそういう夜働いてる女性の方がたくさんやはって、まあ、朝子供が飯食って来らへんと。
うん、
まあ、これは腹減らしとるから、うん、なんとかせなあかんということで、うん、まあ、昼間の給食はまあやりますわね、
うん、
それでもやっぱり朝、
ね、
うん、現金出したのかということで、そういうようなことも、まあ、なんちゅうか、あの、やってたというような、
面白いな、まあ、地域性がありますね、
まあ、いろいろあるんですよね、うん、でね、昭和19年、まあ、これ、戦争がもうだんだんだんだんと進んできてました、うん、この時に4月にですね、これ、この辺、まあ、小学校全部集め、いろんなこと集めて、まあ、縮小というか、費用節減もあったんでしょうね。
うん
う
ん、
これ川原っていうのが河原っていうんですかね、国民学校と、まあ、統合して国民学校言うたんです、この時は小学校じゃなし、
なるほど、
僕も国民学校入学したんですよね、卒業したのは小学校ですけどね、
だって文雄君1年の時に戦争終わりましたからね、
だから1年入学したのが国民学校、
はい、
で卒業したのが小学校
で、すぐに小学校に変わった、
まあ変わったんです、そういう時代ですけどね、
はい、
でそれでまあなんかここで、まあ、この辺は、まあ、都会の人は本当に未だに僕らの同年代の人でこのことでついていろいろ言わはる人がありますけども、まあ昭和19年ですよね、
はい、
9月に集団疎開というのがあったんです、
あ、なんかこれここには8月って書いてますけどね、
ちょっと違いますね、はい、これ僕の本とね、
まあ、まあいいです、いいです、
まあ、どっちかいいです、
集団疎開って要するにその田舎に行ったってことですか、
そういうことで田舎に行ったって生かされたんです、
お、まあまあまあ、それは、
それ
意思では、まあ、自由意思ではないですからね、
国のまあね政策で、まあ、はい、あの大阪におったら空襲で、いろんなことがあって危ないし食料事情も悪いということで行ったんですけども、中にはやっぱり脱走した人がたくさんおったらし
い、それは家やわな、
なかなかね、しっかりした子供がおったんですね、コロコロからね、そう、わざわざそう記録に残ってます、学校の脱走された、
まあ、脱走というかもう当たり前
いやなかった、
うん、
いかなかった、
俺でも多分いかない、
うん、だから割と、まあ、あの普通の校区やったらおとなしい人がおったんでしょうけど、そこらがやっぱりね、うん、自己主張の人がおったんでしょう、たくさん、うん、まあ、親も協力してね、というようなことも残ってるらしい、非常に面白いなと思いますよ ね、うん、
ね、
まあ、そういうことがこちょこちょありましてですね、はいはい、それで今度終戦後になりまして、
それはみんなどこ行ったの、
え、
疎開どこ行った
の、これどこ行ったのね、ちょっとそこまで僕まで調べてません、
まあ、関西やからもしかしたら、ね、滋賀の方行ったりとか、
滋賀も大阪多かったですね、
もしくはあの
どこ岡山とか鳥取とか、
そうそうそうそう、
まあ、あんまり空襲のないような、うん、しかもまあ米がたくさんあるようなところ行ったんでしょうけど、ね、ただまあもう生活としては非常に悲惨でしたね、親から離れてお寺に泊まるんで、
言うてもね小学生の時代やから、
それはつらかったと思いますよ、もうそれは本当にその辺の話をさせれば、僕はまあ疎開に来た人が僕のクラスにおって非常に気の毒に思いましたね、弁当もなしにね、なん
か果たしてそれが良かったことかどうかっていうのも疑問ですよね、だから例えば命がた、まあね、必要ない多分疎開もいっぱいあったと思うんで、なんかその国がやれ言うたから、ね、うん、やっぱり国の出先からの小学校はやらざるを得なかったみたいな、まあ、そこもちょっと残念ですよね、やっぱ全体主義の怖いとこっていうか、
ね、そういうことですね、
ね、個人意思を象徴、あ、尊重した
やっぱり、ね、
したいですよね、やっぱりね、こういう時はね、
まあまあ、あの平和平和というのいろいろ批判もあるかもわからんけど、こういうことはやっぱり子供に体験さすことはいかんですね、絶対戦争はしたらいかんと私は信じております、まあそんなことがあって僕はそのどっちか言ったらあの加害者ではなかったけど、気の毒な人をたくさん同級生で見てましたんでね、
うん、
そんなもん、
どこからの人多かったですか、
もう大阪が多かったですね、
あ、やっぱりね、
はい、まあ、これはね個人疎開もありました、 だから個人的なあの縁で来ている人もあった。集団疎開やな。
まだそっちの方
がマシです。マシですね、親戚関係でしたからね。
全く知らん土地行くより
かは、ね。それはね、小学校は辛いですよね。お母さんから話されてね。
まあ、お父さんもね、
話されて、まあまあそうですね。うん、まあそんなんがあって、はい、でね、戦後になりましてね、もうそこ あの年表を見てもらったら分かると思いますけども、はい、青果小学校が休校になるんですよね。で、まあやっぱりいろんな意味、どういう理由があったのかなって、で、大砲小学校というところへ、まあ、引っ越したとか ね、
なるほどね、
そんなことがあって、でまた今度昭和23年の4月に青果小学校が復活しました。この校舎がまあ奇跡的に残ったんですよね。これ爆撃も受けずに、ね、まあ、そういうことですね。でそれで今度大きな事件としましては昭和24年にユニセフの給食のモデル校になったと、うん、これやっぱり家もまあ小さい家もあったし、いろいろ個人経営の商店もあったんで、子供のやっぱり食料問題というのが、以前のようにこの辺の住んでる人がみんな金持ちでもなかったでしょうからね、給食はやっぱりちゃんとしたものやらんとあかんということ でこれ
モデル校ってやっぱすごいですよね。
そうなんです。モデル校になって同時にこの学校の独特の事情を察してですね、
はい、
昭和27年に朝食給食を始めたと書いてます。
ね、
はい、これがやっぱり良かったと思いますけども、そんなんがあって、でそれで今度も一挙にですね平成7年の3月の末で閉校になるんですよね。でこれ何やというとやっぱり過疎化です。
あ、
もうここ辺で
子供が少なくなった、
ね、少なくなった、うん、住む人が少なくなった、通いの人がいっぱい増えてきて、まあ、その頃大阪の庄内とかそういうところとかですね、そういう郊外にもういっぱいこの辺に来てた、まあ水商売関係の人が住んではったりしたこともあったりしてですね、子供が実際この辺で少なくなったという理由で廃校になりまして、で昭和7年に3月のせいで廃校になって、
ね、
はい、でこれをまあ、平成でした、すみませんね、はい、122年間の歴史に幕を閉じたと書いてますね。
平成7年で122だからね、今平成なる、はい、直すと多分30年か31でしょ今ね。
そんなもん
ですよね。だからそれプラスしたら大体、ね、何年前にできたかっていうのが分かりますね、この学校がね。
はいはいはい、まあ、それでただ桜の木が毎年毎年校庭では花を咲かせているということで、この学校の歴史を示した本にはそんなことが書いてありました。まあ、
正直だからここの学校がエディオンに変わった瞬間に大阪のそういうね、やっぱり立ち位置って分かりますよ ね、
そうですね。
大阪がどういう、今の大阪がどういう都市なんかっていうのは、これ本当ね、残念なこと、まあ、僕もあんまり知らなかったんでね、
うん、
あんまり大きくは言えないですけど、
まあ、やっぱ北摂に住んでる人って意外と市内のことがね、
そういうことじゃなくて、そういうことじゃなくて、その大阪のこの青果小学校がなくなってエディオンになったっていうことがどういうことかっていうね、これ要するに別に日本だけじゃなくて世界的に見てどういうこと、大阪の立ち位置がここで決まったんですよ。これは非常に残念ですね。
なるほど。
これ絶対ね、まあ、僕別にヨーロッパが全ていいっていうわけじゃないですけど、フランスとかスイスやったらこれ絶対潰さない、
なるほどね、
間違いなくこれ、間違いなく潰さないです、これは。
まあ、そういう意見もあります、はい。まあ、そんなところで、
うん、
今、ここに立っておりますのがですね、
うん、
なんとエディオンというね、まあ、これ、まあ、本当に、
まあ、エディオンに何の僕らないですからね。
いや、僕はむしろ、まあ、それね、おもろいものができたなと、まあ、純粋ですけど、喜んでるっておもろかったんですけども、うんうん、この場にできまして、ただ、エディオンさんが多分あれは社破店と思いますが、
はい、
まあ、潰れたとはいえ、潰れた学校で何にも残ってないが困ります。
うんうんうんうん、
もうここに学校があっただけやとね、まあ、いわゆるその、まあ、
日があってね、
日があってそんで終わりっていうのがあるけども、はい、青果小学校の場合は、
はい、
記念館ができてるんですね。で僕その写真にいっぱいそれが出てると思いますけども、
僕が今見てたのもその記念館の一部やった
んですね。そうですね。でエディオンさんが多分お金を負担してはんやと思いますよ。そういうようなことを調べてませんが、分かりませんが、
一企業にやらす問題じゃないと思うんです
よ。いや、まあ、分かりません。それを、まあ、下方も何かやったか分からない、それは詳しい分かりませんが、要は立派かなというのか、記念館があって、その私の写真に写ってるようなレンガもちゃんとまあ、残して、それで、レンガの壁を作ったり床を張ったりしながら、写真を張ったりしながら、大きな、まあ、思い出テレビみたいなものがあって、入り口の方にはですね、校門にありました照明器具もそのまま生かして、この一部がありました。これからこの一部を見た後、エディオンの玄関になるんですよ。
なるほど、
うん、でエディオンって何やろなと思ってね、僕ね。
エディオンね、よく聞きますよね、今。
うん、石橋の商店街もね、
ありますか、
小さいエディオンがあったんですよね。
僕昔 どこやあの四国自転車で回ってた時にようエディオン見て、
あそう
でなんかその後にやたら大阪でもエディオン見るようになって、うん、なエディオンってなんやみたいな
ね、
まあ、10年ぐらい前かな、うん、思った。
お前もあんま知らんねえね。
全然知らないですね。
僕、まあ、それこそ人に聞いた話やけども、
エディオンやったから、なんかエディオンみたいな名前のやつをね、 あっちの、 あの愛媛県とかでよう見たんですよ、自転車で回ってた時に。
なるほどなるほど。あのね、一つはね、
はい、
これまあ、あの広島中国地方の、
ああやっぱり そっちやねんな、
ええ、で2002年の3月言ってます
わ、うん、
まあ、これ、まあ、あのエディオンさんに取材してやんちゃうんですよ、
うん、
人に聞いた話ですけども、うんうん、デオデオという会社は、
デオデオや、
思い出したか、
あの俺がその愛媛とかでよう見たの、ああう香川とかでデオデオや、
中国地方を中心に
なんかビデオのなんかレンタルとかやってたとこちゃうかとか、デオデオって、
あ、まあまあ、そういうようなデオデオっていうのがあって、っ、うん、これが一つ中心になってるわけね、
はい。
それで今度は名古屋にですね、エイデンというね、会社があった。でこの2つで、はい、デオデオとエイデンでエディオンならんか。
デオデオエイデン、まあそのエイデンっていうのはその多分アルファベットになるのかな、エイデンだから。
うん、まあ、どこわからん。
エディオンが EDION だから、
うん、まあ、
で、あ、デオデオの O がエディオンの O なんかな、
うんうん、
で エディオンの A がエイデンの A、
はい、
A なんかな。
うん、多分これね、はじめ E&D とか言うてはったらしいんですけどね、会社ができる時に
化粧品屋みたい
な、ね、2002年の3月って書いて
あ、まあまあ前ですよね、
うん、意外と前なんですよね、
まあ、19年ですから、
まあ、そういうように言うてはる人がありましたね、
17年前ですかね、
はい、でそれでこれも僕知らんかったんやけど2005年、
はい、
これもだいぶ前ですよね、
まあまあ十何年前、
4月にね、はい、まず中国とか、まあ、四国地方のデオデオがまず中心になって、
はい、
広島原点ですよね、
うんうん、
でそこにその名古屋あたりを中心にしてエイデンっていうのがあって、うん、これがまあ合併して、
はい、
まずエディオンになって、
エディオンになった、
さらにそれから今度ですね、3年か4年、3年後に、今度は近畿地方にあった緑電化というのがね、
あ、はいはいはい、
うん、あれもなんかね、合併したかされたか、それは分かりませんけど、まあ、この3つが、
あ、ごっついやつが、
大きいやつがあって、他に関東の石丸っていうのがあったんですよ。
あ、あったんですね、
うん。これとかもね、あったと言ってました、私の聞いた話。
関東の方は知ってるでしょうね、おそらくね。
私の聞いた人の話は、
はい、
まあ、ちょっとはっきりしてへんでって言わはったんですけど、まあ、うん、それ以上わからんかったもんですから、
うんうん、
まあ、そんなことでエディオンさんの取材することもないと思ったんで、まあ、あの、僕に、特にエディオンさんが今日、中心取り上げてるわけではない。それでね、まあ、こういうので、はい、で、入り口にその、まあ、青果小学校の思い出に、まあ、ちょっと浸らしていただいて、
はいはい、
やっぱり近所の人とか、久しぶりに、あの、やっぱり夏休みに帰ってきてる人があって、俺のお父さんがこんなんやったでと、おじいちゃんこんなんやだってって見に来てはりましたね。
なるほどなるほど。
まあ非常に良かったその雰囲気はね、
うん、メモリアルルーム、
そういうことですよね。
小学校
なかなか重みもあり、
はい、
小さいけども、まあ、ちゃんとお金をかけて写真の整理もちゃんとできてましたしね、やっぱり良かったなと思いました、
うん、
まあ、これがなければ本当にもうどうしようもないですよね。
ミオ君の写真しか残ってなかったよ、まあ、俺らの資料とか、
まあまあ、そういうことやりました。もうこれもたまたまね、
ええ時行ったな。
まあそうでしたね、
これはええ時行った、
はい、
小宮君は。
さあそれでこのエディオン、
エディオンや、
エディオン楽しみましょう。
エディオン何がありました。
これね、あの
俺らずっとエディオンばっか言うとんな。
そういう、なんかお金もらわなきゃいけませんね。
はい、金くれ。
はい、
本音
が出ましたね。本音が出ましたね。金くれ言うてますが。
金くれくれ。
あのね、1回、2回、8回ぐらいもあったんかな。そんな大きな建物ではないんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、その、おのおの1回、2回、3回、4回、5回、その各回にね、
うん、
はっきりそのコンセプトがあるんですよ。
あ、はい、
それがまあね、見やすいですね。
あ、
うん、あ、で、まあ、大阪風に一番上までエスカレーターで上がってね、
はい、
それから下へ見るというようなやり方もあるけども、
うん、
それは特にここは推奨してないです。
まあそうやろな、
まあね、大阪の周り違いますからね、うん、大体大阪って一番上まで上げるんですけど、
あ、まあ私立科学館とかな、歴史とか大体上、海遊館もそうやからな。
そうですね、
水族館ですけど、
まあ、ここはやっぱり広島風でしょうね。なんせね、明るいわ、まあ、ワイとかね、いろいろあるじゃないですか、
うん、
この近くにも山田電機とか、まあ、いろいろあって、
うんうん、
まあ、暗いとは言わんけど、
まあ、全部Y やな、よう考えたら、
そうですね、
山田もヨドバシもワイや、
はいはい、確かにね、ちょっと なんていうか、ちょっとなんか百科事典の間歩いてるみたいなね、聞くような感じの、
はい、
まあ、まあ、なんかちょっと暗さがあるね。ここはもう全くそれ
が、百科事典の間、ちょっとよう分からんけど、まあ、聞いとくわ、うん、まあ、
感覚です、
感覚、
ここはもうね、最初からね、もう赤い日青い日やないけども、 もう風船の間入ってるようなね、ふわーっとした気分
で行けます。それこそ心斎橋商店街みたいな感じですよね。
だからそういう意味ではよく似た雰囲気の、やっぱり広島とかやっぱり四国とかね、名古屋というのは明るいなと、関西も。
そうですかね。
まあ、石丸さんがどんだけ言うてはるわからんけど、まあそれを置いといて。まあそんなんで、はいはい、1階はね、まあここはまあコミュニケーションパークというらしいです。名前から言うと。
なんか公共の施設みたいな感じ、
ね、そうなんですよね。うん。まあ、それと店員さんが来てはるね、ベストがね、はい、おもろいベストや、あれ一着欲しいなと思いましたけどね。
そうなんですか。
うん、何かバンコックみたいな感じだね。ブルーの中に、まあ、いろんなもう模様が背中に広がってるという。
ハッピーみたいなやつ。
ハッピーにも見えんことはないけど、ハッピーさえハッピー的やな。そこらが要はね、祭りみたいな感じですよね。
異次元空間や
ね。そうですね。ここ来たらな。ヨドバスさんなんか割とスラッとしてあるんですよ。
まあまあ、真面目ってな感じやな。
そうですね。で、山田さんもね、うん、ちょっと群馬という感じじゃないですか。
まあ、あんまりその、なんか、わっとしたのはないな。で、祭りはないな。
ここはね、ワッとしてるんですよ。
あ、そうですか。
それでね、
どうその辺りなんかちょっとね、愛知っぽいよな、愛知というか。
そうそう、だから愛知あり、大阪ありね、広島ありでしょ。
エイデンでしたっけ。
愛知は何でした。
エイデン
でした。
愛知か名古屋か知ら
ない。名古屋の、
うん、何でも名古屋いいよだから、愛知の人はな。
まあまあそうですね、うん、まあそういうことでね、あのおもろかった、やっぱり電話機がおもろかった。これスマホが、
あ、スマホ、うん、何がおもろかった。
おもろかったはね、スマホでね、あのレンズが、わしスマホのカメラレンズって一つや思ってたよね、うん、これが3つついてるやつとかね、
あるんですね。そんな
2つは超広角とかね。
あ、超広角、
うん、これ面白い。特にエキスペリアっていうんですか、うん、これソニーですがね、これ
なんかエキスペリアやな。
そうです、
ソニーのな。
標準のカメラレンズと、はい、で望遠のカメラレンズと、はい、でもう一つは超広角カメラレンズ、はいはい、この3つある。あ、これいいじゃないですか。
いいですね。
それとギャラクシーって言うんですか。
ギャラクシーね、サムソンですよね。
サムソンですか。これはですね、望遠カメラ、広角カメラ、超広角カメラ、3つついてましたね。
最近のスマホのカメラはね、うん、もうほんまびっくりしますよ。
アクオスがありました。
あ、それはシャープですね。
シャープはね、これどない言いますと、はい、ドラマチックワイドカメラとか言ってました。
あ、まあ、だから広角じゃないな、そうで
しょうね。動画専門とか言ってました、これは。動画専門のね、ドラマティックワイドカメラっていうのと標準カメラ。
ああ、なるほど。そのドラマティックは多分動画だけなんで
しょうね。動画専門とか入れましたね。はいはいはい、それから、これもギャラクシーでしたね。うん、これも、超広角カメラとアウトカメラという。
今それ何見てんのそれ。
わし、これ持ってきたこの。
ああ、パンフレットな、紙のな。
ただやからあげるでとか言ったんですよ。
マジでそれ。えらい上から目線やろ。あ、これか、これか、ただやから。なんかたこ焼き買いと
るやん。持って帰ってやーという感じで。上から目線っていうかおもろいやん、これ言
い
方。
すごいなー、もうなんか、ローカライズしたな。
そう、ただやで
って大阪やな、これ。
まあね、緑電化こんなんでちごたけどね。やっぱり広島が入り、名古屋入り。
いや、だからうまいんですよね、こういうのがね。
あ
の
面白かったね。
情報がやっぱ上手
っす。明るいわ。要はもう陰気なもんが一切ないというね。
そうですか。
やっぱり西日本っていうのはやっぱり東とちゃうなと。
あ、そうですか。まあ、まあ、要はそこはようわからんけど。
僕はそんな感じしましたね。で、まあ2階はまあデジタルパークということがあって、はい、ここはまあデジタルもんがいっぱい並んでるんですよね。で、ここで僕が一番びっくりしたのは、はい、お前にも前言いましたけども、はい、あの例 の, あのリンゴのコーナーがあったんですよ、はい、
あ、リンゴコーナー、
ね、これリンゴコーナーね、あの、はい、山田とかね、あのこの淀橋に比べて小さいですよ。
あ、
もうごつコンパクトでね、はいはい、なんですけども、そこにまたその一人兄ちゃんがおって、
あ、
この兄ちゃんが、
はい、兄ちゃん、
これ意外とね、あのおもろいハッピーの兄ちゃんなんですけども
ハッピーかベストや、俺ましょ、写真始めた、すごいな、
ドゴール将軍みたいなね、ドゴール将軍とかね、
いっぱいつけすぎやろ、
中国の軍、あの軍人さんみたいな、
ボーイスカウトやん、これ
あの勲章みたいな、
重そうやな、この服、
面白いよ、これ な何かこう一つちょうだいという売っているところ
が、こういう人がいたんですね、
こういう人いたんですね、
リンゴコーナー、
ただ、まあ、びっくりしたね、こんな人やからね、
はい、
まあ、ちょっとそのリンゴの方僕興味持ってるからね、特に iPad に興味持ってるか、持てたら走ってきやるけど、思って、
うん、
普通割とああいうとこで走ってきやれん
か、ちょっと鬱陶しい時あるから
ね、これね、全然この兄ちゃんはね、
ちょっとギロッとこっち見とるけどな、
見とるが、視線は動いとるよ、うん、まあ、視線動かさんかったらほやそれな、視線は動いとるね、やっぱりお客来て視線も動かんやつやったらほやそんなもんな、それはちゃんと見とるんですけど、
ね、一応認識はしてるけど、
認識はしてくれてる、安心感はあるんですけども、
ただ
走ってくることはないと。
あ、まあ、そういう売り方やねんな、
これ
リンゴの売り方かもしれんな、
え、
これエディオンの売り方っていうよりもリンゴの売り方かもしれんな、
この売り方は。他のとこもね、結構ね、走ってくる人とかね、
あ、そうですか、ああ、焦げそうになる人とか、
まあ、走ってきてね、うん、なんか言うような人はあんまりなかったよ。結構だから、その接客は割とクールというかね、
なるほど、
こっちの気持ちが分かるという、あの欲
しい、なんか人によって変えてるんかもしれない、ね、じいさんこいつ難しそうやし、
う
ん、
あ、まあそうかも、
まあ、どうせ買わへんし、いかんとこうかと、
文句も言えるというような感じやわね、うん、
また、まあ、踏み置くんじゃなかったら走ってきたかもしれないですよ、
う
ん、
僕見てたらね、割と走ってるケースが少なかった。あの外国の人がたくさんおったからね、まあ、あのそんなのもあったかも、
独特のこの機能を作
りびっくりしたのは、アップルのところに、iPad 置いてあったよね。ほんで、まあ、わしも iPad、これ、まあ、おかげさんにこれがなかったら生活できるようになっとるやん。
あ、そうですか。
残念ながら、もう一日なんか開いてるから、
ね、思ったら、気つけて、
まあ、あの中毒になりかけとるような感じがするんですが、わしだけと違ってよっちゃんまでね、
よっちゃんも
わしよりもたくさん開いとると思う。
で
それでちょっとね取り合いになっとるわけ、これ iPad とかね。
うん、
でまあもう一台欲しいなと思ってることもあって、
ちょっと見たんですね。
見たんです。で、まあ同じ買うならもうちょっとわし大きいのがいいして、目も悪なってきたからと思って、
一番大きい。だいぶ前から悪なっとるけどな。まあ、まあ、それ置いとこう。
もっと悪なってきてる。はいはい、まあで一番大きいとこ置いとったよね。
はい、
ならそれがね、あの一遍確かめてみようと思って。
実物をね。
一番大きいやつをね。はい、でやっぱりあの、まあとにかくホームボタンをね、一遍押してみて、ま、画面がどんな大きさあのでいるのかとか、アイキャッチャーがどうなってるとか見てみると思った。俺そうなるとホームボタンが
あ
らへんねん、これね。
あ、今
俺そこでやっとそこでその目線配ってくれてた、
バンコッキーの
非常にしっかりした
走ってこうへん兄ちゃん、
うん、はい、ちょっと終えてんか言うて言うたら、うん、なんでか言うて来やって、これホームボタンなんやけど、え、これ本ボタンもついてまへんねや言われて、
あ、そうですか、
どうしたらいいんですか言ったらね、上をシャーッとね、
はい、
なんかペケするみたいなね、こすってくださいと、
はい、
で、なんぼやってもそれは本ボタンならへんので、うん、もう兄ちゃんがやってくれた下の方が床からこううなぞるような感じで、
ね、シュッと、ね、カーテン上げるみたいな、
まあまあカーテン上げるっていうのか、まあ、まくるいうんかスカートまくるじゃないけど、そういうようなパッとこうやるとですね、はいはいはい、行くんですよ。でパッとやったら行ったんやけどね。
今だからそれないんですね、本ボタン。
いやいや、これだけやって、一番その大きいやつで高級機種だけやないと。
なるほど、
ね、で他の、ね、いわゆるあのノートパソコンとかね、そんなんがアップルの場合は本ボタンなしっていうか、
まあこんなんいろいろ変えてね、
うん、
変えてやるんで、
まあそれは
また復活するかもしれない、
それは、
まあ、とりあえず今ないで、どうやったん、
今のところ
や、
19万ナビとか
高っ、19万、
1ギガバイトとか、なんか キロバイトだったから、なんちゃあれ、キロいうか、
1テラ、
1テラバイトの
容量が、
容量があって、
19万、しかも、ふみくん、税別ですよ。
おお、分かっとるやん、なんか、
買
わなかったよ、俺は、当然買うくもりもなかった。
ふざけとるやん。
それでも、まあ、しずくを勧めたわけじゃない
し、
ね、
あ、まあ、セルラーモデルやから、あ、いや、ちゃうわ。
ちゃうで。
ちゃうわ、Wi-Fi モデルや。
そうや、そうや。
しかも、今度 10% 上がるから、これ。
まあ、
どうも無理や
ね。まあ、まあ、ようちゃんとまた相変わらず取り返しになる
もんね。取り合っといた方がええって思うの。専門の中も、
まあまあ、そういうようなおもろいも発見して、あ、このごろそういうの、なんか、あの、本ボタンがないやつが来とるんかっていう。
でかいしな。これは 12.9 インチやで。
おお、よかったよ。
でかすぎやろ、
まあ、わしはまあそんなのが良かったんです。
そうです。
まあ、もちろん家計の問題とかですね。
はい、そうです、
そういうことが
あって。もうそろそろもう時間や。
あ、そうか。まあ、ほな、あと、まあ、あと3階、4階とずっといてですね。
入って。
3階は、ビジュアルミュージックとか言ってましたけど、はいはい、これイヤホンがもうイヤチョだったね。
イヤホンね。
あ、これはイヤホンって今流行っとんやな、思いましたね。
あ、まあまあね。
で、まあ、4階がビューティー&ヘルスの順があって、
あ、
まあ、
消せる。ヘルスありました、ここ。
ありがとう、あった。
ドラッグストアなかった？
ドラッグストアっていうのはあんまりなかったね。5階がライフというか、
ライ
フパーク、
スーパーの名前やぞ、ライフ言
う
たら。
そうか、ライフパークというかあって、
ライフパーク、何それ、どこや、
あれ炊飯器とかあんなこと、
ああ、生活用品な、
白物家電ありすぎず少なすぎず、
まあ、だからやっぱり敷地がちょっと限られてるから、
限られてるだけに見やすい、
あ、コンパク
ト、我々の高年齢者
の時は確かに、梅田のヨドバシとか広すぎるからな、
広すぎてさっぱり、もう百貨店の中紛れ込んだみたいな、どこにどうなるのか分からんという、こちらの山さんでもそういうとこあれんちょっとね、
あるある、
これぐらいの方がやっぱりいいし、その間で明るい雰囲気ではっきりパッチと分かれてるという、
もう皆さんの色使いほんますごいからな、
6階がホームバラエティーっていうんですか、ここは主にエアコンがいっぱい並んどったね、
エアコン
の体験室もあったわ。
あ、そうですか、
とか、今度ここ、それと同時にこのやっぱりこの千里の山さんもやってあるけど、こういうとここれぐらいやるようになったから、リフォームがね、 あったのもおもろかったね。7階がキッズパークです。
あ、まあ、子供のおもちゃ売り場
はすごかった
ね、トミカとかなんかいろいろありますね。
いや、なんちゅうんですか、
はい、
ネオジオというか、
ネオジオ
あれはなかったかな。
ネオジオって言ったら、江坂さん本社のね、
はい、
ゲーム会社ですけど、
大阪の本社であったのが
カプコンですね。
あ、カプコンのな、ね、ごつ大きなゴジラの頭みたいなもんが、
あ、
これほらお前そこに映って、あ、これこれ、
あ、こんなん今やって
る、ね、これびっくりしたな、これ
モンスターハンターのキャラクターなのかな。
ちょっと迫力ありすぎてね、
はいはい、
いや、もう子供なんかちょっとね、中国人の子供の方なんか、あ、力なかったね。
ディオレ ディオレウスっていうらしいですよ、うん、このキャラクターの名前
が
ね。
そうそう、それからあの大きなハートマークの家があってリカちゃんブースとかね、もう恥ずかしいって入れんかったね、あれも。
あ、そうですか。入ったらええやん、女。
いや、そうや、
孫にこうたんねんって嘘ついてね、
トミガの話があった。まあまあいろいろそういうような子供がいっぱいここ集まるとか、
結構なんかいろんな感じ、ね、いろんな世代が楽しめそうなところなんですけどね。
結構ね、ちょっとしたね、うん、家電のなんかテーマパークみたいなね、そういうようなもんを作ってるところが新しいし、
なんかね、僕が聞いたん
で、これはいけるなと思った。
VR の体験場所があるって聞いたんですけどね。
もうかなりきついやつだった。
バーチャルリアリティの、あの、メガネしてなんか、
うん、そうそうそう、あのバイクに乗れないとことかね、
そうそうそうそう、
あるいはあのヘリコプターの操縦とかね。
そっちの方がすごい気になってるんですけどね、個人的にはね。
なるほどね、はい、それちょっと僕関心がなかったから見てまし
たけど、ね、VR ちょっと一回行ってみたいですね。
まあ、いっぺんね、あの、はい、歩くだけでも楽しいとこやからね。
わかりました。
あの、まあ、ちょっと今までの家電さんとは違う雰囲気が出てたというのが、
まあ、そろそろ大阪も涼しくなるやろうし、
うん、
10月ぐらいになったら行ったろかと。
まあまあね、はい、ああいうとこやっぱり、僕もまあ、ね、ちょっとしばらく行ってなかった、うん、やばい見とかなあかんなと思って、
まあ、たまにね行くのはいいと思いますよ、
うん、まあまあ、僕はたまたちもうちょっと追求したいなと思って。
じゃあまあ、
はい、
とりあえず
ぼちぼちね。
そうですね、はいはい、8月25日と8月30日に文雄君が歩いた、
あ、ね、
まあ、先週と続いて、先週は恵比寿橋商店街で、まあ、今週は新座橋商店街、あとは青果小学校、あとね、あとエディオン行きました。
時間があったらね、インスタやりたいなと思ってます。
わかりました、はい、じゃあ皆さんぜひインスタの方も見ていただいてですね、はいはい、
まだやってませんよ
まだやってないですよ。いつやるか分かんないですけど、
は
い、ぜひこの難波のあたり歩いてほしいなと思います。文雄君も取材お疲れさんでした。
いやいや、おもろいわ、行って、やっぱり歩くべきや、はい。